ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。奈良県警察本部の松田です。そして今日のゲストポリスはどうぞ。
皆さんこんにちは、五条警察署の、増源九郎です。よろしくお願いします
はい、松田さん、増さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
改めまして、五条警察署の増源九郎です。五条警察署では交通課の窓口対応を主として行っております。
はい。
で、今日は、私の上司のストップマンが、当直明けでですねなんかこの辺りへ来てくれるって話を聞いてるんですけれども、はい、ちょっと今のところ見当たらないで今日は、夏の交通事故防止について、お伝えしたいと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは夏の交通事故防止ですね。お願いいたします。さて、最近はびっくりするぐらい暑い日が多くて、気温が40度を超える酷暑日なんていうのもね、聞いたことがありますが、どうでしょう、この時期ならではの注意するべきことっていうのはあるんでしょうか。
はい、そうなんです。お子さんが夏休みのこの時期は、観光地への大移動がピークということでね、始まっているタイミングなんですね。県外ナンバーの車が非常に増えていますし、普段あまり運転していない方がレンタカーを借りて運転していたりと、普段の交通環境と大きく変わっています。不慣れな道ではカーナビやスマホの経路案内に気を取られている場合があって、急な車線変更や突然のブレーキによる追突事故が多くなります。
はい、運転をしている以上、不慣れな道であっても周りをしっかりと見て運転をしないといけませんよね。
はい、
周りのドライバーの方ができる対策っていうのはあるんでしょうか。
はい、効果的な対策としては車間距離をいつもより長めに取ることです。
はい、
前の車は迷っているかもしれない、急に曲がったり止まったりするかもしれないと考えてください。
はい、車間距離を広めに取るだけで相手の急な動きにもこちらがパニックにならずに済みますもんね。
そうですね、運転手一人一人が安全運転を心がけることが重要なんです。
はい、
ところで北山さんは、山にキャンプや川遊び行くことはありますかね。
はい、たまに行くことありますよ。
はい、私が勤務する五条警察署の管内には、吉野川が流れています。で、戸塚川村や野瀬川村も管轄としてあり、自然豊かな場所ですが、山間部の道路が多くてですね、今の時期は交通量もかなり増えています。
はい、
で、山間部の道に不慣れな車も多くて、交通事故の件数も増加しています。はい、山間部に限らずこの時期は大きな交通事故も発生してます。原因として多いのは、何だと思いますかね。
大きな交通事故の原因というとやっぱりスピードの出しすぎでしょうかね。
その通りです。早く目的地に着きたいからスピードを出しすぎる、進む先の道路がカーブしていることを知らずにスピードを落とさずに進んでしまうといったことが大きな交通事故につながっています。
はい、どんな時でも余裕を持って運転するということが大切ですね。
そうですね。それからゲリラ豪雨も要注意ですよ。はい、普段の雨以上に視界が悪くなり、瞬く間に道路環境が変わってしまいます。急にワイパーが追いつかないほどの雨が降ったら無理をせず速度を落とす、または道の駅などで駐車場に避難してください。
はい、連休中は運転する環境が変わりますから普段以上に安全運転をしないといけないですね。
はい、
今の時期子どもたちは夏休み真っ最中ですし、子どもたちが巻き込まれる事故が起きないことを願いたいですね。
はい、本当一番の心配ですよね。夏休み中子どもたちは昼間から遊びに出てて、友達同士で自転車で遊びに行く子も多くなります。
はい、
中には遊ぶことに夢中で交差点で安全確認をせず飛び出してしまうこともあります。子どもであれ自分自身が交通ルールを守ることが大事ですが、車を運転される方は住宅地内や見通しの悪い道ではアクセルから足を離していつでもブレーキが踏めるようにちゃんとしてくださいね。
はい
はい、もちろん、歩行者や自転車側にも注意点があります。帽子を深くかぶっていたり、日傘で、視界が遮られて、周りが見えていなかったりして近づいてくる車に気づかない場合があります。
はい
交差点や見通しの悪い道路を通るときには左右と後ろの安全確認をしてください、はい、で大人の方もですねお子さんに対して青信号でも右左後ろを見てから渡るんだよと、家の中でも繰り返し声をかけてあげてくださいね、はいはい、
交通環境の変化以外にも気温の変化による運転への影響がありますよね、はい、北山さんは車を運転中ぼんやりと集中力が切れる経験ってありますか？
経験ありますね、はい、昼食後にお腹がいっぱいになってぼんやりしてしまったっていうことありますね、はい、その時はすぐに車を止めて休憩をしたんですが、もしもあのまま運転してたら危なかったかもしれないですね。
お腹がいっぱいになるともう眠くなりますよね、うんうん、はい、満腹で眠くなるということもあるんですが、この時期ならではのぼんやりの原因は隠れ脱水っていうのもあるみたいですね、はい、車内でエアコンをガンガンに効かせていても直射日光を浴び続けることで水分が失われ、うん、軽度の脱水症状から意識がねぼーっとしてしまうことがあります、はい、安全運転をするためにもこまめに水分補給を心がけてください、はい、
そして、ね熱帯夜が続くと、うん、眠りが浅くなりやすいですよね、
はいはい、
疲れが残ったまま車を運転していると疲れとエアコンの心地よさでうとうととしてしまうことがあると思います、うん、居眠り運転はブレーキを踏まないまま激突するので大きな事故になりやすいんです、うん、で眠気を感じれば安全な場所に車を止めてください。15分でも仮眠を取るだけで、脳のスッキリ感が違います、
はい、まだまだ暑い日が続きますのでリスナーの皆さんも十分気をつけてください、はい、それにしてもこう暑い日が続くとキンキンに冷えたビールを飲みたくなるっていうのがありますが一日の終わりの一杯ってとっても美味しいですよね。
そうなんですよね。旅行先での地ビール、バーベキューでのビールも美味しいですよね。でお盆の親戚の集まりやお祭りなど夏はお酒を飲む機会というのが増える時期だと思います、
うん、本当そうですよね、うん、でもだからこそ忘れていけないのが飲酒運転の根絶です、はい、少しだけなら大丈夫という甘い考えが重大な事故につながります、
うん、年末は飲酒運転の取り締まり件数や事故が増えると聞いたことがありますが、この8月ってどうなんでしょう。
はい、8月は夜間の飲酒だけでなく昼間のバーベキュー帰りの摘発なども目立ちます、
はい、
地元の慣れた道だからとかちょっとそこまでだから、ね、ビール一缶しか飲んでないからという理由で運転する人が多いようです。
そうなんですね、お酒を飲むと自分ではしっかりしているつもりでも脳の方が麻痺してですね、うん、注意力や判断力が劇的に落ちてしまってブレーキが遅れたり赤信号を見落としたりで歩行者に気づくのが遅れて、大きな事故になったりします、
はい、よく自分はお酒に強いから大丈夫なんていう人がいますが、あれはもう間違いですよね、
はい、完全に間違いです、
はい、
でお酒に強くてもアルコールが運転能力や動体視力に与える影響は同じです、
はい、
飲酒運転で事故を起こした場合ブレーキが遅れるので飲酒なしの時に比べた死亡事故率は大きく跳ね上がってしまいます。
うん、甘い考えで被害者の命を奪い自分の人生や家族の生活も壊してしまうということは絶対になくさなければいけませんよね、はい、そしてもう一つ気になるのが飲酒した翌朝の運転なんですが、あれもダメですよね。
飲酒した翌日の運転が絶対にダメというわけではないんですけれども、睡眠を取ったから大丈夫と思っていても体にアルコールが残っていることがあるので要注意です、
うん、はい、
個人差はありますが 500ml の缶ビール1本で、アルコールを体が分解するのに約4時間から5時間かかります。
缶ビール1本で5時間かかるんですか。
そうなんです。もし、缶ビールを3本飲んだとしたら、うん、単純計算で12時間以上アルコールが体に残ることになります、
はい、
このビール3本を夜12時まで飲んでたとしたら翌朝8時に車を運転すると完全にアウトです、
うん、
本人は酔いが冷めたつもりでも体はまだ酔った状態なんですね、
はい、睡眠をとってもアルコールの分解が早くなるというわけではないんですね。
はい、そうですね。むしろ睡眠中は代謝が落ちてしまうので、うん、アルコールの分解が遅くなることがあります、
はい、
お酒をたくさん飲んだ翌日の午前中は運転をしないという計画を立てておくことが必要ですね。
なるほど。では他にもリスナーの皆さんに注意してもらうことありますか。
は はい、今日のテーマからはそれてしまうんですけれども、皆さんの生活に大きく影響することがあります。
はい、
それはこの9月1日から生活道路での自動車の法定速度が30キロに引き下げられるということです。
マッさん、それ気になってたんですよ
そうですね、やっぱり気になりますよね。うん、これまで、最高速度の指定のない一般道路での自動車の法定速度は60キロでしたが、
はい、
9月からは一般道路のうち、いわゆる生活道路での法定速度が30キロに引き下げられます。
はい、この生活道路というのはどんな道路のことを指すんでしょうか。
生活道路とは、単純に言うと中央線がない道路のことを言います。
はい、
で詳しく言うと中央線とか、中央分離帯、あとは車両通行帯が設けられていない道路が、法定速度が引き下げられて30キロになりますね。
うん、はい、
ただし、例えば中央線のない道路でも40キロの標識があればですね、うん、最高速度は30キロじゃなくて標識通りの40キロの道路ということになります。
なるほど。
当然スピード違反をすることは違法ですが、うん、規制速度を守っていても安全確認は必要です。
はい、
30キロ道路だからずっと30キロで走るではなく、うん、交差点や見通しの悪い道路を通るときは確実に減速して安全確認をしましょう。
はい、9月というと秋の交通安全運動もありますし、より一層気をつけないといけませんね。
はい、そうなんです。今年も、9月21日から9月30日にかけて秋の全国交通安全運動が行われます。
はい、
9月は年間を通しても白母児の死亡事故が急増する時期ですし、うん、午後5時から午後7時の間にあっという間に暗くなってしまいます。
はい
はい、帰宅ラッシュの時間帯にどんどん暗くなっていきますけれども、明るい場所から暗い場所に目が慣れるまで少し時間がかかります。
うん、
車の運転手も歩行者も感覚が追いつかずにですね、見落としが最も起きやすくなる時間帯になります。
なるほど。薄暗い時間帯、見落としから大きな事故になりやすいんですね。じゃあこの薄暗い時間帯に交通事故を防ぐ対策ってありますか。
はい、まず運転手の皆さんは午後4時台から早めのヘッドライト点灯を行ってほしいです。
はい、
まだ前が見えるから必要ないのではなく、周りの歩行者や車に自分の存在を知らせるためにライトを点灯してください。
はいはい、あとは、歩行者の皆さんはぜひ反射材を身につけてください。
うん、
反射材を身につけると車から見える距離が2倍以上になります。それと夜間は黒っぽい服を避けてですね、うん、明るい服を着るだけでも車から発見されやすく、事故に遭いにくくなります。
はい、帰省された際に反射材を親御さんや祖父母の方にプレゼントするなんていうのも良さそうですね。
はい、タスキやシール、腕に巻きつけるタイプもありますので、うん、有効活用してください。
はいはい、
楽しい夏休みはですね、悲しい思い出にしないために、うん、安全に目的地に到着することを最優先としてください。
はい、
運転手の方、歩行者の方、余裕を持って、ルールを守って交通安全を心がけましょう。
はい、今日は夏の交通事故防止をテーマにお届けしてまいりました。リスナーの皆さんも交通ルールを守り夏休みを楽しみましょう。では今回も最後、いつもので締めくくりましょう。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお届けしました。